皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を語る番組です。ですね、今日はですね、いつもこう誰かゲストを来てくださるんですけれども、まあ、選手に引き継いで、一人ごとということで、何を喋ろうかなというふうに、今も島田さんに島田でちょっとお聞きしたんですけれども、そう言いながら考えてるんですけども、まあ、すぐ話ができるのはやっぱり大学でこう Zoom の講義をしながらですね、大学の教育のあり方っていうのは本当にターニングポイントを迎えてて変えなければいけないと、文科省は、対面授業を推進してるんですけれども、大阪府あるいは、吉村知事も東京の小池知事もですね、まあ、対面授業より遠隔授業に、変えた方がいいということで、まあ、大学の方も、まあ、Zoom で遠隔授業ということですけども、 Zoom ってね本当によくできてて、僕はすごくそういうデジタルなりの、それに弱いんですけれども、僕は iPad で、この Zoom をうまくやれば、300人でも学生をこうある程度顔を出しでできるというような、まあ、講義が可能で、去年よりすごく進化したように思うんですね。僕は使い方がよく分からなかったかも分からないけれども、ものすごい、みんなが多くの人が使うことによってますます加速度的に、その技術が向上していくと。で将来は、こうしてZoomで話したことが、世界いろんなところで、同時通訳で、まあ、ほぼできるようになるだろうと言われてて、そして話したことも全部議事録として文章として記録されていくと。でちょっと考えてみればですね、僕は大学で、まあ、教えててですね、その大学というものは本来何のためにあるかというと、視野の広い実践的な人材育成するとかですね、世界の人類の福祉と平和に寄与するとか、まあ、様々な大きな見学の精神になり、それぞれの大学に、それぞれの考え方があるんですけれども、まあ、日本の場合入試制度というのがあって、狭き門というか、いい大学なら、まあ、かなり、自分の青春時代を偽善にして勉強して、やっと大学に入って、まあ、昔なら1年間、浪人して大学に入ったら、勉強するよりも、その、遊ぶっていうのが目的で、まあ、勉強したということなんですけれども、まあ、最近は浪人もせずに、まあ、めちゃくちゃいい大学行きたいというよりか、そうでない。まあ、京都の場合、まあ、ちょっと話は飛び飛びですけれども、僕は龍谷大学でも、教えてまして、新聞、京都新聞かな、なんか、他の新聞かもわかんないけど、見てたら、日本の公立高校から一番人気のある大学っていうのは、僕の知識間違ってるかもわかんないですけども、圧倒的に龍谷大学が多いみたいなことを書いてあったような思うんですね。同志社立命、よりむしろ、まあ入りやすいっていうのはあるかもしれないけれども、まあちょうど中間ぐらいにあるんで、非常に、浪人せずに入れる大学として。で、龍谷で教えてて、社会学部なんですけれども、他の学部も農学部なり理工学部もあるんですけども、男女がちょうど半々ぐらいですごくバランスが取れてるんですね。そして日本は大学入るの難しいけれども、もっとデジタルトランスフォーメーションが進むことによって、世界のハーバード大学とかオックスフォード大学、ケンブリッジとか、まあ、ドイツのなんとか大学とかフランスのソルボンとか、世界中の大学のいい子を教授が、その最先端の経営学部の教授、経済学部の教授なりが話されたことがですね、ほぼライブに近い形で、もし、仮に同時通訳で日本語で入ってくるようなことになればですね、もう圧倒的に、その講義の方が魅力的で、で、その講義を聞いて、まあ自分で勉強して、将来、答えのない、これからの大変変化の激しい時代を生き抜くためには、むしろその世界最先端の、講義を聞いて、そして、インプットをして本を読んで、それをアウトプット、デジタルトランスフォーメーションのおかげでいろんな形でアウトプットを、外に発信することができるんですね。で、そういうことを、続けていくことによって、で完全に新しい仕事が生み出されたり、新しい大学のあり方なりが出てくると思うんですね。 だから僕は大学がターニングポイントであると言ったのは、単に、まあ、難易度の高い、そして就職にいいだろう大学。まあ今までは、難易度の高い大学に卒業すれば、大企業に入れるということを、まあもちろん大企業に行くのは安定するという考えはありますけれども、ものすごい勢いで、ソサイティ5.0 という、AI とか、2040年にシングラリティといって、人間の能力を追い抜く、こうアーティフィシャルな人工知能なりが、伸びていくとなると、今までの当たり前と思った常識が、パラダイムがシフトして崩れるんですね。そしたら、本当に大企業に入って安定するかというより、僕はもしその大学名でどっか行くよりか、例えば税理士の資格取るとか何とかの資格を大学名関係なしで取った専門的な知識がある方が、大学名で京大東大出たりか、どこどの大学出て、まあ、本学もそうだけど税理士がすごく多い大学なんですけども、そういう資格を取った方がいいという考え方に、移っていくかもしれないという予感もするんですね。まあそういう資格も、例えば税理士の資格持ってても、AI の登場によってそれほど役に立たないかもしれないという考え方があるかもしれないですけれども、まあこれからは、会社で、まあ一番理想は大手に勤めながら、週に2回しか会社に行かなくてもいいと。で、週に2日か3日はテレワークで家で、こう仕事ができると。で、会社に行けば、やるべきことは、会社で行ったらコンピューターなんか使わずに、コンピューター使って、パソコン使ってやる仕事は家でできると。会社に行けば、もっとプライムコミュニケーション、プレミアムコミュニケーションというんですかね、直接、人間は感情の動物なんで、感情で人と人との、コミュニケーションをしていくというような、まあそういうことになると。そしてまた、副業ができるということは大きなことだと思うんですね。専門性があれば、会社で、まあ、給料をそこそこもらいながら、そして、その、8時間働いて、その他の時間は、あるいは、土日なりはですね、実力があれば、専門性があれば、副業ができると。そして、定年がないんで、いつまでも、もう、それこそ80歳ぐらいまで働けるという時代が、多分来るというか、そういう時代にならなければ、人口も減少傾向にある日本にとって、働く人が、長く働くことによって、GDP なりですね、生産性も上げることができると。しかし、人が長く働くことによって新入社員で入ったり、まあ、大学行かなかったも高卒で入ったりしてもですね、そこにポストがないと。年功序列もなくなってできて、みんなが長く働くようになれば、社会的な、今のあり方が変わってくると。まあそんな時に、どうするかといった時に、まあ僕は、日本国内のことのみならず、日本から世界を見るという考え方よりか、世界から日本がどのように思われているかというような、そういう、視点に立って、考えたら面白いかなというふうにちょっと思ったりします。毎朝NHK の BS の世界のニュースだったかな、それ8時から見るの楽しみで、やっぱり世界で何が起こってるかっていうことを、世界何十カ国だったかな、そこの何十の放送局からほぼライブに近いような形でいろんなことがこう送られてくるニュースで、同時時刻に日本の地上波がやってる番組見たら、もう嫌になるほど同じような芸能人のネタとか同じようなことばっかりやってると。それを見てたら、やっぱりちょっと、日本は島国というか、世界のことが全く見えてないかなっていうね。僕も、いろんな世界回って、20年ぐらい世界で生きてきた人間で、もう日本に来て10年なんで、すっかり、もう日本大好きでって思ってるけど、まあ、やっぱり BS なり朝のニュース見れば、やっぱりちょっと広い視野を持って多角的に、世界で今どんなことが起こってるかということをですね、ニュースを見て初めて、自分の今置かれてる立ち位置立場が分かるかなというような、気がします。まあラジオというのは今、こうして、大学で講義やって急いできたので全く準備なしで、大学の学生さんにお話してるような形で、一人でトークさせてもらってるんですけれども、だけどこうして、まあ、 十何年、もうちょっと数えてないんですけれども、回数は相当、700回行ってるのかな、700何回やったかな、あの、回数も知らずに話したらダメなんです。相当、放送させてもらってるんですけども、まあ、一人ごとで話したり、ゲストスピーカーに来られたりしたことを、過去のことを聞いたり、たまにするんですけれども、なんか、その時感じたこと、今しか、語れないようなことを語ってるんで、まあいいかなというふうに今思ったりするんですけれども、まあまあ、そんなことでこれからどうなるかということが大事で、今現在と、僕はコロナは人類の知恵によって、収束することは可能で、今それは、全て今までのパンデミックなり、ペストからポリオとかスペイン化で全て見て、で人類はそれに対して犠牲者が出ても負けることがなかったというの事実で、で今イノベーションテクノロジーがあって、でそれを全て、その生命に関わることなんでやるべきやのに、この日本の、ワクチン、自国で開発できなかったり、そのどこどこの国からワクチンを購入するにあたっても、なかなかうまく交渉がされてないような、まあ、河野大臣はすごくよくやっておられると思いますけれども、それは日本のニュースから見る時点であって、客観的に世界から見れば、ワクチン接種率が 1% 2% を超えてアジアでも非常に低いっていうこととか、世界第3位の経済大国やのに全然なってないとかですね、まあ、いろんな、ことをですね、世界から見てみると、なんか日本も大きく変わる時期に来てるんかなというふうに、まあ、ラジオカフェっていうのは、その、京都三条ラジオカフェでコミュニティ放送なんで、まあ、こういうコミュニティでも、もうどんどん発信していきたいなと思って、まあ、あんまり、こう、個人的なこと言っても、なんだけども、そういうことを気にせずに、地球駅、まあ、大きな話ですけれども、まあ、それぐらいの思いで、誰かがトーク発信していってもいいかなというふうに、ちょっとまあ、思ったりします。ということで、まあ、ほぼ時間なんですけれども、まあ、ラジオ、今、最初は30分、番組で毎週来てましたけれども、今は、隔週できているということで、その時の思いを語る、ゲストスピーカーに来ていただいたり、まあ、自分の独り言も含めて語るんですけれども、まあ、まあ、本読むの好きで、本当に毎日一冊ペースで本を読んで、それをまとめて、Google の翻訳機能にかけて英語にして、まあ、自分自身何回もそれを繰り返して勉強して、それアウトプットとして、まあ、本から得た知識ですけれども、それを学生さんに伝えたり、こうしてラジオでトークさせてもらいながら、まあ、その本に書かれたことを自分のものにしたり、あるいは、それを行動するというか、行動できるのはほんの一部かもしれないけれども、球場の学問を実際こう、まあ、コミュニティとかに対して発信しながら、まあ、なんか学ぶことができればですね、いいかなというふうに思ったりしてます。そういうことで、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、大阪学院大学経営学部中野保つの独り言でありました。どうもありがとうございました。 The North Shore, where the sky is blue.